バルティマイという名の盲人が主イエスに目を開いていただいて、見えなかった目が見えるようになったという福音書の記事を読みました。いきなり個人的な話で恐縮ですが、私の大好きな聖書の記事の一つであります。バルティマイのことを思いますと、本当に良かったなと心からはそう思いますし、天国に行って会いたい人というのはもちろんたくさんいるわけですが、バルティマイにはぜひ会って話をしてみたいと、そんなことまで思わされます。道端で物乞いをしていたバルティマイの耳に、ナザレのイエスだと一つの名が聞こえてきました。そしたらバルティマイは黙っていることができなくなり、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び始めました。目が見えないままに叫び続けるというのは一体どういう気持ちだったでしょうか。目が見える人が叫ぶのと目が見えない人が叫ぶのとでは実は随分と違うかもしれません。目が見えませんから、主イエスがどこにいらっしゃるのか、近くにいるのか、遠くにいるのか、もちろん目が見えない人というのは別の感覚を研ぎ澄まして生きているのかもしれませんが、それにしても目が見えないままに叫び続けるというのはどんなに心もとないことだったかと思います。その上に周りの人からもうるさい黙れと叱りつけられて、いやでもねバルティマイさん、一つ聞きたいんですけど、どうしてこの人ならって思ったんですか。この人なら何とかしてくれるかもしれないって、いやそれはね今振り返ってみれば納得できますけれども、それにしたってあの時は目も見えないのにただナザレのイエスだと聞いただけなのに、どうしてこの人ならと思ったんですか。ところが奇跡が起こりました。そのバルティマイの叫びに主イエスが目を止めてくださり、足を止めてくださり、そしてあの人を呼んできなさいと。このバルティマイはイエス様に呼ばれるや否や踊り上がって主イエスのところに行ったというのですが、いやちょっと待ってバルティマイさん、なんで踊り上がったんですか、まだ目は見えていないじゃないですか。目が見えたから踊り上がったってんなら分かりますけれども、目が見えていないのに踊り上がって、あと余計なお世話かもしれませんけれども、目が見えないのによく踊りながらイエス様のところに行けましたね。あでもそう言われてみればなんだか分かります。そういえば私もイエス様に呼ばれたら踊り上がったことが、そういえば1回や2回はあったような気がします。そうですよね、イエス様に呼ばれたら踊り上がりたくもなりますよね、なんだかよくわかります。皆さんはどうでしょうか。この福音書の記事において一つ際立っていることは、バルティマイというこの名が書き記されているということです。福音書の中でそんなによくある話ではありません。皆さんの中にもこのバルティマイという名前を よく記憶していらっしゃる方が少なくないのではないかと思います。でマタイによる福音書、それからルカによる福音書にも同じような出来事、きっと同じ出来事だと思われる記事が残っているのですが、どういうわけかどちらの福音書もバルティマイの名前は消えてしまっています。マルコによる福音書というのは歴史上初めて書かれた福音書です。でマタイもルカもそれを元に書き写したと言われます。でそこで多くの人が指摘いたしますことは、マルコによる福音書の最初の読者たちにとってはバルティマイといえば、ああはいはい、あのエリコの盲人だったバルティマイ爺さんねというように名前を知っていた、もしかしたら顔を知っていた、声を知っていた、少なくとも記憶が残っていた。そうでなくても確かなことは、このバルティマイが自分の話をしたということであります。で今日読んだ最後のところに、なお道を進まれるイエスに従ったと書いてあります。その主イエスに従う歩みが一月や二月で途切れたなんてことは考えられません。ちょっと教会行ってみたけれどもすぐ辞めちゃったというような人の名前をわざわざ実名で書き残すはずがないんであります。このバルティマイという人はその主イエスに従う歩みをなお教会の中で貫いたのです。主の日ごとに教会の仲間と一緒に礼拝をしながら、そこできっと自分の話をしたんだと思います。バルティマイは自分が叫んだ言葉、自分が聞いた言葉を決して忘れることはありませんでした。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと一生懸命叫んだんだと。そうしたらイエス様が私を呼んでくださって、安心しなさい、立ちなさい、イエス様が呼んでおられるよと誰かが声をかけてくれて、それで踊り上がってイエス様のところに行って、ほら今はこのように目が見えるようになったんだと。教会の歴史というのはそのように始まりました。例えばこのバルティマイの語る言葉を教会の仲間たちは喜んで聞いたし、それをまた喜んで次の人に語り伝えました。私どもが今読んでいる福音書というのも、もともとは何よりも教会の中で語られ、聞かれ、あるいはそれがいつしか紙の上に書き留められ、それがまた書き写されて他の土地の教会でも朗読され、そのような教会の歴史の中に今私どもも生かされているのです。そして今このように今朝も日曜日の朝の礼拝をしています。なぜ私どもが日曜日の朝に礼拝をするかというと、この日曜日のことをむしろ私どもは主の日と呼びますが、なぜ主の日と呼ぶかというと、主イエスがお蘇りになったのが日曜日であったからです。お蘇りになって今も私どもと共にいてくださる、今も私どもを呼んでいてくださる、私どもの目を開いてくださる、そのようなお蘇りの主の証として最もふさわしい物語としてバルティマイの物語も朗読されたし、今ここで私どもも主の蘇りの光の中でこの物語を読むことが許されているのです。この物語の中で特にバルティマイが心を込めて語ったに違いないと思いますのは、49節の最後の言葉です。 安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと。目が見えないバルティマイの闇の中に光そのものであるような言葉が降り注ぎました。安心しなさいと言われます。闇の中で叫びながら不安しかなかったんです。だからこそ力の限り叫び続けたんでしょう。その上周りからもうるさい黙れなんてことを言われたらますます不安になってますます大きな声で叫んだでしょう。そうしたら突然安心しなさい、そして立ちなさい、もう大丈夫、あなたは立てる。しかし立ち上がってどうするんでしょうか。立ちなさいって言ったってまだ目は見えないんです。ただ口先だけで安心しなさい立ちなさいって言われたって、つまり例えば今ここで私が皆さんに安心しなさい立ちなさいって言ったって、立った後どこに行けばいいんだか分からなかったら何の意味もないでしょう。ところがここでは安心して立てるんです。なぜかというとお呼びだと。イエス様があなたを呼んでおられるんだから安心して立ちなさい、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと。原文では実はもっとキビキビとした表現が使われています。ここはどうもギリシャ語をそのまんま紹介したくなるような文章なのですが、タルセイ、エギレ、フォニーセと、安心しなさい、立ちなさい、あなたを呼んでおられる。タルセイ、エギレ、フォニーセと、例えばマルコの教会でその3つの言葉が朗読された時にも、それを聞いた人たちは、ああイエス様が私を呼んでいてくださるんだということを深く感じ取ったに違いないと思いましたし、思いますし、今ここでもその恵みの言葉が響いているのですから、私どももそれを聞き取らなければならないと思うのです。安心しなさい、立ちなさい、主イエスがあなたを呼んでおられるんだから。主イエスに呼ばれたら立たないわけにはいかないんであります。そして立ったなら、すでに私どもは不安の中にはおりません。今この礼拝においても主イエスは私どもを呼んでいてくださるし、礼拝が終わって家に帰っていくときもいつも主イエスは皆さんと共におられます。そこでもいつも私どもは天からの言葉を聞くのです。安心しなさい、立ちなさい、あなたを呼んでおられる。その主イエスの呼び声を信じてこのお方に従っていけばいいのであります。でここで呼ぶと訳されている言葉も実は大変興味深い言葉です。考えてみますと49節に3回も呼ぶという動詞が繰り返されています。あの人を呼んできなさい、人々は盲人を呼んでいった、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと。新約聖書において呼ぶとか招くという意味を持つ、まあ、何と申しますか、一番普通の表現というのがあって、例えばマルコによる福音書の第2章17節に、私が来たのは正しい人を招くためではない、罪人を招くために私は来たのだという言葉があります。私どももシュイエスに招かれた、 それはその通りなんですけれども、ところがこの第十章49節で使われているのはそれとは違う、もう少し強い言葉が使われています。それこそギリシャ語をそのまま紹介するとフォーネオーという言葉なんですが、そのフォーネオーという言葉から、まあ、最近じゃ使われなくなっているんですが、騒音の大きさを表すフォンという単位が作られたり、まあ、それはテレフォンのフォンと、インターフォンのフォンと、ただこっちにおいでって招くっていうだけじゃなくって、声が聞こえる、呼ぶ声が聞こえる、大きな声でというニュアンスを持つこともあります。で、今年も受難週祈祷会の準備を始めています。で、今年も何人かの教会の方が奨励の奉仕を引き受けてくださって、牧師たちもその準備のお手伝いをしています。で、先週私もある方のその準備を一緒にしながら、あ、そうかと一つ気づかされたことがありました。主イエスが十字架につけられる前の晩、弟子たちにある意味で大変厳しいことを言われた。あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いをすると羊は散らされると書いてあるからだ。特にペトロよ、お前は随分と勇ましいことを言っているようだけれども、今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと。その鶏が鳴くというのがまたこのフォーネオという言葉なのです。主イエスが裁判を受けておられるそのすぐ近くでペトロは三度主イエスのことを知らないと言い張りました。いや、私はあんな人のことは知らないと、あんな人と一緒にいたことは一度もないと言った、その矢先にコケコッコーと鶏が鳴くその鳴き声がペトロの魂を鋭く突き刺して、ペトロは泣き崩れたというのですが、それにも勝るとも恐らぬ劣らぬ大きな呼び声がバルティマイの心を刺し貫いた。もう一つ興味深い要例を紹介すると、ヨハネによる福音書第11章にラザロという人が死んで墓に葬られたという記事があります。けれども主イエスはラザロのことを愛しておられました。そして主イエスは愛するラザロの墓の前に立ちながら、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた、フォーネをなさった。死者を 墓の中から奪い返すような命の声、愛の声、そのような主イエスの呼び声がまたバルティマイの魂を捉えました。安心しなさい、立ちなさい、主イエスの呼び声が聞こえないか。深い闇の中に光そのものであるような命の声が聞こえました。聞こえたら立ち上がらないわけにはいきません。私どもも立てるのです。主イエスが呼んでいてくださるからです。主イエスに呼ばれたバルティマイは、死んだラザロが墓の中から出てきたように闇の中から立ち上がって、上着を脱ぎ捨て踊り上がって主イエスのところに行きました。目が見えないのにどうしてバルティマイは主イエスのところに行けたんだろうか。しかも踊り上がりながらよくすっ転ばなかったな、なんてそんな余計なことを考える必要はないんであります。 バルティマイの物語は私どもの物語です。そしてなぜバルティマイが主イエスのところに行けたかというと、いや、もう回りくどい言い方をする必要はないんであります。なぜ私どもが今主イエスのもとに来ることができているかといえば、それは主イエスが呼んでくださったからでしかないんです。私どもがここにいる理由は他にないんであります。でバルティマイが踊り上がって主イエスのもとに行くと、バルティマイはそこで改めて主イエスの問いの前に立たされました。何をしてほしいのかと、そう仰せになるのであります。あなたは私に何をしてほしいのか。そこでバルティマイは言葉に詰まったのではないかとある人は想像しています。そういえば自分は何のために踊り上がってここに来たんだろう、何をしてほしいのか。いや、そんなバカなとお考えになるでしょうか。何が願いかってそんなことは分かりきってるじゃないかとお考えになるでしょうか。しかしそれならば皆さんだって主イエスに呼ばれて踊り上がってだかどうかは分かりませんけれども、主イエスのところに来て何が望みかと聞かれたら、皆さんはどうお答えになるでしょうか。バルティマイはそうでなくてもこれまで無数の人に同じようなことを聞かれてきたんであります。何をしてほしいですか、何かしておられ、してあげられることはないですか。そしてバルティマイもまたいろんな願いをいろんな人に口にしてきたんであります。けれども今バルティマイが立っているのは他の誰でもありません。主イエスキリストの前にバルティマイは立つんであります。私どもも呼ばれたから今主イエスの前に立つんです。そこで問われる、あなたは私に何をしてほしいのか。物乞いをしながら生活をつないでいたバルティマイです。一番欲しいのはお金であったかもしれません。あるいは自分の生活を支えてくれるような結婚相手が欲しいと飢え渇くようにそのことばっかり願っていたかもしれません。今私の話を聞きながら何をそれと笑ってらっしゃるかもしれませんが、しかし私どもだっていざ主イエスの前に立たされたら、そしてあなたは私に何をしてほしいんだと言われたら、言葉に詰まりながら案外ものすごくレベルの低い願い事を口にしてしまうかもしれません。けれども主イエスがあえてバルティマイに何をしてほしいのかとお尋ねになったのは、結論から申しますが信仰をお求めになったのであります。バルティマイ、あなたは私を信じるか。もしあなたが私を信じているなら、その信仰によってあなたは私に何を願うのか言ってみなさい。そこでバルティマイは万感の思いを込めて申しました。主よ、私の目を開いてください。言葉に詰まりながらであったかもしれない。その声は震えていたかもしれない。けれども自分はこのお方に呼ばれたからここに立つのだとそのことを信じて、バルティマイは ついにこれまで一度も誰にも口にしたことのない願いを口にすることができました。ダビデの子イエスよ、見えるようにしてください。他の誰にもこんなことは申したことはありませんけれども、あなただからこそ申します。私はあなたを信じておりますから、私の目を開いてください、見えるようにしてください。それが信仰だと思うのです。これが信仰じゃなかったら他の何が信仰の名に値するだろうかと思うのです。このお方にならできる、このお方だからこそ私は願う。ですから52節では改めて、あなたの信仰があなたを救ったと、そう言われるのです。それでバルティマイはすぐ見えるようになりました。バルティマイの信仰がバルティマイの目を開いたのですから、バルティマイは当然自分の目で見たお方を信じました。主イエスもまたバルティマイのことをじっと見つめてくださったでしょう。それでなお道を進まれるイエスに従った。私どもにも同じ道が与えられていると信じます。この物語をもって第10章が終わります。来週の礼拝ではいよいよ第11章に入ります。で、なぜいよいよなどというかというと、ついに主イエスがエルサレムにお入りになるからです。そのわずか数日後には十字架につけられるためです。バルティマイは主イエスに開いていただいたその目で主イエスの十字架を見たと思います。こんなつらいものを見せられるくらいだったら目が見えない昔に戻りたいとさえ思ったかもしれません。けれども、お蘇りになった主イエスはきっとバルティマイのところにももう一度来てくださったと思います。そしてもしかしたらもう一度、今度は主イエスご自身の口から直接、安心しなさい、立ちなさい、私があなたの名を呼んでいるんだからと、そう声をかけてくださったのではないかと思います。しかし肝心なことは、バルティマイについてあれこれ想像をたくましくすることではなくて、私ども自身のことであります。今私どもも主イエスに呼ばれたからここに立つのです。主イエスに呼ばれた者として、だからこそひたすらに主イエスを愛し、主イエスに従っていくのです。そしてまたそこに新しい使命が生まれてくると思います。バルティマイもまたその使命に忠実に生きることができました。私は主イエスに呼ばれたんだと、そして今私はこのように安心して立っているんだと、何度も主イエスキリストの恵みを証しする言葉を語ることができたと思います。だからこそこのように私どもにもこの物語が書き残されているのです。私どもだって主イエスに呼ばれたんですから、主イエスに呼ばれた私の話をすることができると思います。私どもの隣人のためにも、安心しなさい、立ちなさい、主イエスが呼んでおられるよと伝道の言葉を語ることができるはずなのです。 そのような力ある言葉をすでに今も主イエスがこの教会のために語っていてくださるし、だからこそ今私ども自身安心して立てるのです。主の日の朝にふさわしい望みを与えられながら、今この聖餐の食卓を共に祝いたいと思います。お祈りをいたします。お蘇りの主が一緒に歩いていてくださいます。教会堂を去った後にも一人一人と共に歩いていてくださいます。安心しなさい、立ちなさいと呼びかけていてくださいます。その祝福の道をただ一筋に歩み続けるものであることができますように、このような祝福を知らない人々が私どもの周りにもたくさんいます。どうか一人でも多くのものをこの群れに加えてください。不安と恐れがこの世を支配しています。憎しみに勝つことができなくなっています。御言葉をもう一度はっきり聞かせてください。はっきり語らせてください。見るべきものをはっきりと見ることができるように、今私どもの目を新しく開いてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。